おはようございます。日立製作所の広瀬でございます。よろしくお願いいたします。本日は数ある聖書の中、ここにご来場いただきまして、本当に感謝しております。なんかすごかったですね、今のオープニング。かっこいい。さすがマイクロソフトさんのこうカンファレンスなだけあります。なんか海外のカンファレンスみたいな感じがしますけども。 ですね、今日なんか久しぶりに、私は芝公園から来ましたけども、なんかすごい久しぶりな感じがしました。なんかここら辺いっぱい地下鉄をよく数えてみると5、6個ありますんで、皆さんどちらから来られたかというのもありますけど、非常に都心にしては珍しく、非常に緑の豊かなところでいいとこだと思います。懐かしくというのは、ちょっと数年前にですね、お客様のサイトがこの近くにありまして、1年半ぐらいここら辺にいたことがございます。なんでそれで久しぶりだなというふうに思いました。特に朝のこの時間帯にここに来るのはなかなかないことなので、なんか睡眠でも非常に貴重な体験かなというふうに思いました。芝公園いっぱい、多分皆さんもあんまり来られたことが、こういうカンファレンスここでやること多いんで来られることと、あと GitHub さんとかいらっしゃるんで、もしかしたら打ち合わせとかで来られることもあるかもしれませんけど、なかなかないので、そういう意味では非常にいいところかなと思います。では、本日はですね、日立が提供するコンテナを利用した大規模エンタープライズシステム構築基盤のご紹介ということで、ご説明をさせていただきます。改めまして自己紹介ということで、私、日立製作所の広瀬裕二と申します。部署名非常に長いんですけども、大企業、さすが大企業みたいな感じで、ちょっと恐縮です。いっぱい書いてありますけど、何やってるところかというと、受託開発を主にやっている中で、私の方はですね、その受託開発周りの、サービスとか、プラットフォームとか、そういったところをこう整備していくというのと、あと、マイクロソフトさんとかレッドハットさんとかと一緒にこう連携して、新しいサービスを立ち上げていくといったような役割です。ただ、バックグラウンド的に申し上げますと、それこそ入社してからずっとですね、二十何年間、お客様先でベタにこう張り付いて常駐で、アプリケーション開発をやっていたものでございます。アプリケーション開発とかっていうと、なんかすごい聞こえがいいんですけど、俗に言う業務屋さんと言われているところで、いろいろお客様にご指導いただきながら現地で 過ごしていたという期間のが非常に長くて、ここ数年ですね、そういった形を踏まえて、今までの経験を踏まえて、新しい、よりこう、なんていうんですかね、いろいろこう今の SI ビジネスみたいな非常に問題が、あって、こう乗り換えていかないといけないという、というところもあり、そういったところの新しい、次のより生産的なところに向かってということで、各種こう作業を進めている状態でございます。で、ちょっと最初に弊社のご説明をさせてください。ちょっと日本の話なので多分大丈夫だと思いますけど、日立製作所、弊社非常にビジネスドメイン多くございまして、ショベルカーですとか家電屋さんとかいっぱいあります。特に IT 関係の社外の方とお話をすると、日立さん、テレビちょっと前だったらテレビ使ってますよとか、冷蔵庫とか洗濯機とかいう、こう言葉をいただきます。中にはですね、ホワイトボードをこの間買ったよっていうふうに言われてですね、私逆に その時まで弊社の中でグループ会社も含めてホワイトボードを扱ってるっていうのを知らなかったんで、非常にこう勉強させられております。そんな中でですね、いっぱいあるんですけども、今回の話は、特に、情報通信グループのところの中の話になります。で、ちょっとスコープをさらに一段絞って、私が所属しているところの話をさせてください。アプリケーションサービス事業部というところでございます。特にですね、大規模アプリケーション開発を担当しております。弊社の中でも、アプリケーション開発全部やってるのかっていう話をよく聞かれるんですが、そんなことはさすがになくてですね、 まあ、ものすごい何千のプロジェクト走っていて、その中でも特に、主に金融セクターですとか、まあ、そういったところの大きいところの、プロジェクトの開発を担当しております。で、まあ、遡っていきますと一番目にありますけれども、一番目ですね、1964年のところに書いてありますけれども、座席予約システムといって、多分皆さん多分ご利用されたことあると思いますけれども、非常に有名な座席予約システムの開発を皮切りにということです。でその5年後に、まあ、名前は当然違うんですけども、そういった部署が、アプリケーションを作る専属の部隊が、まあ、50年ぐらい前に出来上がっております。まあ、それからずっと、まあ、時は流れて、当然途中に3次オンラインシステムみたいのがあって、まあ、あと本日お話をさせていただきますところの一部でございます、アプリケーションフレームワークというのを、まあ、2004年の開発をしておるという状態です。まあ、こうして見るとすごい大昔に、さすがにこの1970年代とかにはいませんでしたけど、まあ、この時代にそのハードウェアとかホストコンピューターの付属品と呼ばれていたのが当然だった、さらにその前の時代からなんかそういう専属の部署があったっていうのは、まあある意味びっくりなのと、ある意味昔からいっぱい人がいたんだなっていうのをちょっとこう、まあ、両方の面で逆に思ってしまったりしますけども、まあ、そういったところが、まあ、脈々と流れ続いているといったところの出身でございます。では、まず最初にその受託開発といったところの説明をさせてください。まあ、ここの説明を踏まえて、今なぜその、まあ、正直言って、まあ、弊社だけかもしれませんけど、なかなかですね、すごい人が何百人もいる世界なのにもかかわらず、なかなかそのコンテナの利用とかクラウドの利用とか、なんかそこに踏み込んでいけてないといったところのちょっと背景を説明させてください。まず最初にその自宅開発って何ですかというところでちょっとご説明をさせてください。お客様ごとにですね、案件ごとに個別にシステムを構築いたします。まあ、中では1個目ですね、例えば新領域対応、まあ、今までその人手でやってたところをコンピューター化しましょうみたいな話、あと2点目制度改正対応ですね、まあ、1億円以上ここになんかまあログ入ってくださいとか、なんとかサーバーが全員登録してくださいみたいないう話があったりとかっていう時のこう対応とかですね。あと例えば最近多い、まあ、非常に多いっていうか当たり前なんですけども、そのプラットフォームの EOS が来てしまったので、そこの対応ということで、上物があんまり変わらないんですけど、下物例えばオラクルさんを何とかに変えるとかですね、まあ、プラットフォームに入れ替えるともに、そのミドルウェアのところを変えるので、アプリケーションのところも作り変えましょうみたいな話とかっていうものを担当しています。で、開発の流れということで、ちょっとなんかここにレコードに来られるような方にこういう説明するのも非常に心苦しいんですけども、まあ非常にザ・ウォーターホールみたいな形でやっております。まあ最初にですね、まあ、提案とか引き合いとかあって、まあその後受注できれば、まあ要件定義から始まって基本設計で、その後詳細設計から、組み合わせテストまで、まあ、あと総合テストとかアクセプタンステストをしていただいた上で、稼働して、まあ、稼働を、まあ、継続的にメンテナンスということで保守というところに入ってまいります。下の矢印に書いてあります、ちょっと細かい話で恐縮ですけども、委任と受け負い、委任と書いておりますけども、全館注意義務を払っていればというところ、まあ、お客様と一緒にやるところがその両脇のところです。で真ん中のところが、まあ、請負いと成果物責任を問われるところです。で我々 の, そのコントロールができるところっていうのは、まあ、真ん中のところに基本になります。まあ、だったらそこで適用すればいいじゃんみたいな話なんですけど、なかなかそんな簡単にはいかなくてですね、まあ、先ほど申し上げた通りに既存のシステムございますとかっていう話とか、まあ請負い終わった後にですね、そのお客様先にこう納入するんですけども、その時は当然その今だったらまだコンテナで走らせるなんてことがなかなかないので、そういったところのこうギャップがあってですね、なかなかそこに踏み込めてないというのが実情でございます。まあ、非常に使えばいいじゃんって話になるんですけど、やっぱりその長いこうレンジを見ていくとですね、やっぱなかなかそこまでそんな部分最適化してどうすんのみたいな話もまあなきにしもあらずなので、まあ、現状は そういう形になっています。で、本日のお話は、主にこの真ん中のところの工程ですね、詳細設計以降のところ、まあ、製造以降ですね、製造以降組み合わせですまでのところということで話をさせてください。で、あともう一個のちょっといろいろ問題があるうちの話ですけども、問題じゃないな、特徴ですね、体制です。やっぱり非常に大きいプロジェクトですと、お客様の組織も当然しっかりされてますんで、分業化されてます。一つのチームでフルスタックっていうのはなかなかやっぱなくてですね、アプリとインフラって、まあ、すごい対極的にすると分かれてて、当然それに合わせて我々も体制組んで、そのご担当のお客様と会話をするような、そういう仕組みになってます。まあ、何が起こってるかっていうと、そんな簡単にそのアプリケーションの開発環境足んないんで、ちょっと開発もう面数を増やしてくださいみたいな話がそんな簡単にスムーズにいくわけがないという、まあ、そういった実情もございます。まあ、同じ日立の中とはいえ、結局お客様にこうマシーンですとかアイアスレイヤー相当のところをこう購入いただいているという、まあ、そういった前提がありますので、まあ、なかなかそんなアプリの勝手だけにというわけにはいかないというのも、一つ挙げられるのではないでしょうかと思います。で、さらにこうフォーカスしていて、今度はアプリケーションの中どうなってんのっていう話なんですけれども、まあ、ここまたものすごい大きく2つに分けると、まあ、開発と管理というふうに話が分かれます。で、まあ、開発のところは、まあ、業務とか業務共通システム共通というふうに書いてますけど、基本的に一番の業務のところがサブシステム単位とか、まあ、例えば顧客登録とかでいうと内容性とか、まあ、属性管理とか経営管理とか、なんかそういった単位に、分かれてチームができます。で、その下に真ん中のところに業務共通ってありますけども、そのプロジェクトの中で共通的に使えるところは作りましょうみたいなところのチームがあって、で、一番下のシステム共通ってちょっと言葉が相当いっぱいあってあれですけど、なんかそのお客様の中で、ちょっと前の言葉で言うと、まあ、EA の延長線上の続きでこういうスタック使ってください、こういう処理方式にしてください、こういうフレームワークを使ってくださいみたいなものがあって、そこの管理をするチームがございます。で、あと右側にいて管理のところですけど、まあ、一口で管理といっても実はいっぱいあって、進捗管理してるのとか品質管理してるのとか構成管理してるのとかっていうのがあります。構成管理っていうとちょっとすみません、分かりづらいんですけども、ビルドしてデプロイするようなチームだと思っていただければと思います。で、さらにですね、中を見ていくと、たとえ同じ業務の1個のチームの中でも結構こう分業化をしてまして、まあ、設計担当の人、仕様が分かる人で設計書にまで落とせる人っていうのと、あと本当にこう基本的にはこう実装される方で、あとはフェーズによってですけども、そこからまたそのテストご担当専属される方、打検をされる方とかっていう形になったりもします。で、なんと驚くことに、この業務管理の中にもですね、まあ、管理者みたいなのが当然います。進捗する吸い上げるとかですね、まあ、いったなんかそういったところの話がございます。まあ、一口だから業務チームといっても、結構スキルセットとか経験もバラバラでございます。はい、そうですね。でもう一ついろいろチャレンジしていかないといけない課題がありますけれども、冒頭申し上げましたこの契約の関係でですね、現状ですと、発注先様が、まあ、いくつかこう重層化されているといった、まあ、ゼネコンとかってよく揶揄されちゃいますけれども、そういった形になっているのが実態でございます。まあ、いろんな2パターン出てますけども、これ以上複雑なパターンも当然ございます。まあ、何を言いたいかっていうと、こういう仕組みがありますので、なかなかですね、新しいコンテナ使うぞって打ち上げたはいいんですけど、なかなかまずそのそれがそもそも浸透してないので、こう各会社さんにそのスキルのある方、スキルフルな方が少ない、非常に少ないというのと、じゃあプロジェクトで集まって勉強会とかすればいいじゃんみたいな話なんですけども、昨今法規制上の問題ですね、そんな簡単にそういうことができなくなってますというのは、まあ、一つ事実として挙げられます。まあ、結局いろんなそういうもろもろなことがあって、じゃあ前の通りでみたいなアプローチが、まあ、比較的取られていってしまっているというのも まあ、すごいちっちゃいファクターかもしれませんけど、そういうのが挙げられるのではないでしょうかと思っています。そうですね、あと人数も非常に多いので、一回勉強会とか、まあ、集まるだけでもものすごいびっくりするぐらい人がいっぱいいますので、そういったところのコストも非常にバカにならないという状況でございます。はい、あとドリマック環境ということで、まあ、当然外的な話と内側的な話と両方あって、申し上げた通りに、まあ、今までのこう召集感とか経緯みたいなのがこうベースにしてありますと。まあ、その外側の方からいきます。最近ですね、特徴として3つ挙げられると思ってます。一つはもう非常に開発期間が短縮化されてます。して見積もりするんじゃないのって話なんですけど、結局ですね、引き合いがある段階で何年に動かす、何年何月に動かすんだとかっていう話がありますので、まあ、そこのところにめがけていかに作っていくかというようなアプローチの方が結構もう普通の流れになってます。であと2点目、システム構築範囲の変化というのが挙げられます。で3点目、適用ソフトウェアスタックの高度化と、3点挙げられます。でまず1点目ですけども、先ほど申し上げた通りに、こう開発期間が短縮されると、まあ、何が起こるかっていうと、まあ、頑張りますだけじゃなくて、まあ、簡単に言うとギュッとこういくと、その分同じ上に伸びるわけですよね。まあ、生産性が新しいスタック使ったからそんなに伸びるかっていうと、実際のところそんなことはなくてですね、やっぱり非常にあまり変わらないで、不思議なことに変わらないで推移してますんで、そこのところのこう跳ね上げ方がこうよりピーク性のある山積みになっていくという形になります。まあ、よりですね、変動幅が広くなっていくという話です。全部が全部じゃないですけど、こういうこともございますという話だと思ってください。多分そんな俺んとこそんなことしてねえよっていう指摘は、はい、重々承知してます。で、あともう一つ、システム構築範囲の変化という2点目の話ですね。左に旧システムありきって書いてますけど、今やっぱ昨今ですね、もう真っさらな状態だからシステム構築ってやっぱなくてですね、何らかしら関連する前のシステムがございます。で、そうすると何が起こるかっていうと、まず一つのデータの移行をまず していかないといけないと。そうすると何が起こるかっていうと、そんな斬新にこうデータベースの構造、テーブルの構成をですね、切り替えるってことがなかなか難しくなっていくと。で、結局新しく作るんですけど、前に結構引っ張られていってしまうというのが、まあ、当然のようにして起こります。あともう一つ、非常にですね、システム連携が多くなってます。昔は感情系だけとか、こんなことないって言われそうですよね、感情系だけとか話もありましたけど、まあ、その先で情報系とかなんとか経営基盤にデータを連携するとか、朝一で必ずもらってくるとかってですね、まあ、もうその単独で開発するとかってことではなくて、もうこう周りの自分たちが担当してないシステムとかをこう見ていかないといけないという、もう一つの観点があります。当然ですね、できているところもあると思いますけど、なかなかですね、昔のシステムだとそのドキュメンテーションがないとか、知ってる人いないとか、ドキュメントがあったとしてもそのコードとずれちゃってるとかですね、コードも当然当たり前なんですけど、本番対応するために非常にその限定的なロジックを入れてしまってたりするので、解析するのが非常に難しいというのが、まあ、一つの問題として挙げられます。まあ、こういったようなところで、まあ、そのテクノロジーサイドの話だけじゃないところの問題も結構多いというのが、まあ、一つ挙げられます。あとソフトウェアスタックは非常に高度化してます。相当商売の代わりがして非常に恐縮ですけど、前はその業務開発とかっていうとコボル使って、さすがにリレーショナルデータベースでしたけど、 RDB 使って、あとはトランザクションモニター使ってというような構成だったんですけども、最近ウェブベースになってからは非常にこうスタックが増えて、管理をしていかないといけないというのが非常に増えているというのがあります。あとは元々のその今度翻って前からあった我々の要因ですけども、3点挙げてます。まあ、ばらつき抑止ですね。で、2点目、管理業務が非常に多いと先ほど申し上げました絡みでございます。3点目、開発環境の維持運用ということで、まあ、いずれにしてもその人がいっぱいいるので、それをどうさばくかっていう話がメインです。なかなかですね、当然その余裕率とかブレ幅を見込んで 計画はするんですけども、やっぱ最近その1個前に申し上げましたその何ですかね、複雑化してるのとかシステムがもともと難しくなってるといったところで、そのブレ幅に対して相当限界に近い状態まで来ているのかなというのが一つの感想として挙げられます。一点目のばらつき抑止は、例えばまあすごいプロジェクトになると設計成果物 A3 立て3枚とかですね、1個の工程でちょっと本当にそんなにいっぱい作ってどうやって管理していくのとかいうのとかがあっちゃったりします。あとコーディングのメソッドでもクラスでも何でもいっぱいありますけども、そういったところの流度ってどうやって規定するんですかとか、なんかそういう話とか、あともっと分かりやすい話で言うとテストエビデンスとかどうやって取っていくんですかというような話が決めていかないといけません。ただまあ我々当然手順書とか基準書を作りますけども、まあ相当そのボリュームがいっぱいありますので、そこら辺のこうカバーをまあ最初のこう伝えるところも非常にコストかかりますし、その検証するのも非常に大変といったところが挙げられます。あとはそうですね、管理業務がいっぱいございます。先ほど申し上げた通り いっぱい管理者がなぜかいるんで、ここら辺をなんとかしていかないといけないなというような話が挙げられます。もっとですね、開発者の方に、専念できるような形にしていかないとダメなんじゃないかなと思うんですね。その、まあ、進捗管理は品質管理で非常に大切ですけど、まあ、それやったからといって進むのかという観点もまた別の観点としてありますので、ちょっとあまり言いっぷりが非常に難しいところですけども、もっとですねデベロッパーの方にはもっと本当に専念できるようなところにしていかないといけないかなと思ってます。あとは、開発環境の維持運用です。先ほど見せた、チャートですけども、特に皆さんそうだと思うんですけど、期日があってそこまでにリリースするっていうのが前提の計画になっちゃってるとですね、まあいろいろあってどうしてもこう後ろの方にギュッて押し寄せられていってしまいますと。でまあその結果、まあ、何が起こるかっていうと、そのスタックが非常に複雑ですというのもあるのと、まあ、ここで説明した通り、ここに示してますけど、なんか同じ予定通りって言っても実は相当中を見るとですね、まあ、データベースのテーブルのバージョンが違っちゃってるとかですね、なんとかテーブルのなんとかレコードの桁数とか型の追いつきまだできてないとかっていうのから始まって結構バラバラです、まあ、そのためにいっぱい環境が必要になるという話があります。そうですね、遅れてるだけじゃなくて仕様変更とかバグフィックスだけでも相当つまずいちゃって混乱要因になるということです。で、まあ、その結果どうするかっていうと、今だとですね時間を決めてこうビルドしていますんで、その間テストができなかったりとかします。で非常に制約されてますので、まあ、うまくタイムシェアリングという格好がちょっとあれですけど、まあ、昔ながらの時間分割みたいなことをして運用しているところも結構あっちゃったりします。あとですね、あとはハードウェアリソースの方とかライセンスの問題もいろいろあるんですけど、実はその結構増減をして計画通りにいかなくて単純に増加するだけでしょうみたいな話があるんですけど、実はそんなこともなくて、リカバった時に人をこう支援していただいて、その後計画値まで戻して、その後さらに跳ね上がるとかですね、増があるだけじゃなくて減も途中であっちゃったりとかするんで、そこら辺の運用をこう柔軟にしていかないといけないというようなことが挙げられます。で、まあ、どうするのかっていう話なんですけども、まあ、先ほど言ったようなところがあって、なかなかこのコンテナとかクラウドとかっていうのをこう適用が非常に難しいというか、なかなか、まあ、難しいというかしていかないっていう土台がある上で、今言ったような課題について我々がまあどうしようとしているかという話なんですけども、まあ先ほど挙げたようなこう6つの観点から、まあ例えばこれだったらクラウド使えばいいじゃんとか、コンテナ使って、まあ、誰か1人がビルドしてその後同じイメージ使ってね、まあ、上かせのところのこうジャーとかバーを入れ替えるだけだったらその結構自動でできますんで、というようなそういったような、カバーの仕方をできるんじゃないかと思ってます。で、あと元々ある機能をどっかで作るプロジェクト使ったツールをじゃあ次のプロジェクトで使いましょうっていうと、 昔はやっぱ難しかったんですね。でそれを今回は、まあ、コンテナを使ってコンテナのポータビリティを使ってこうよっこいしょってすぐに瞬時に次のプロジェクトようにデプロイできるようにしていけばいいかなというようなアイデアでございます。で要はその現場って何が必要かっていうとここで、挙げてますけども、まず1点目がその新しいテクノロジーを使ってこうみんなをこうもっと、まあ、すごい表現が難しいんですけど、まあ、楽をしたいし楽をさせてあげたいっていう表現は変だな、楽したいんですね、もっとね。さっき言ったみたいな待ち時間とかっていうのはよっぽどこう解消できる手段がいっぱいありますんで、VM 立てなくてもその上でコンテナで新しい、複数のライブラリバージョンをこう考慮動かすことができるといったことができるようになってますんで、まあ、そういったところを提供していきたいなと思ってます。であと、まあ、手順書とかはいこれでよろしくこういうふうにやったらできるよではなくて本当にすぐ使える状態でデプロイできるといいかなと、まあ、逆にそうじゃないとみんな使わないんですね、やっぱね。じゃあ分かんないから昔のままでみたいな話になります。なので、我々としてはそういったところの今の外的要因とか内的要因を踏まえて今言ったようなものを全部こう開発環境をクラウドの上にこうスタックして提供するというようなアプローチを取っています。で、でさらにその下回りの話なんですけども、当然ですねクラウドということではマイクロソフトさんの Azure ですとか、まあ、相当最近進化が激しいので非常に使いやすくなってます。 UI ベースで、クラウド立ち上げられる、VM 立ち上げられるようになってますんで、そういったところを適用していくというのと、あとはレッドハットさんのオープンシフトですね、コンテナプラットフォームとしては採用してます。 Kubernetes とか自分でインストールして運用し続けるっていうのもですね、なかなか人ができる人が限られますので、まあ、その点オープンシフトを使うと、まあ、そこまでのところは結構比較的簡単に持っていける状態になっているのかなと思ってます。で、今言ったような喋ったことをですね、まあ、スタックの絵で合わせたのがこちらでございます。まず一番下にマイクロソフトさんの Azure が引いてあって、まあ、その上にこうオープンシフトが引いてあります。で、その上にですね、ちょっと右のところでジャストや統合開発環境って書いてますけども、そこをこう先ほど申し上げたような今まで我々が進捗管理に使っていたようなコンポーネントサービスとかです、あとは設計支援系のこう自動生成機能とかなんかそういったテスティングのツールとかっていうのを全部コンテナにしてこう乗っけてすぐに使えるようにしてありますというものでございます。で、今回ですね、あの一番左側に GHE って書いてますけれども、さすがにその知らないとここだけは知ってくださいっていうレベルになっちゃうんですけど、やっぱ基本的には GitHub さんを使っていただくという GitHub フローを開発者の方には学習していただくという流れになってます。まあ、使おうと思えば SVN のインターフェースも使えますんで、まあ、中の一つのプロジェクトではそういうことやってますけども、まああのまあ、そこら辺はそのプロジェクトの状況に合わせて、入れ替えていくという形です。で、こういうのですけども、あの今こう妄想で喋っているのではなくて、昨年ですね、プレスリリースというか社外発表をいたしております。10月7日付で、はい。でその次に説明をする前に見た方が早いとなんとなくイメージしていただけるのかと思うのでデモをさせてください。先ほど申し上げた通りに、ここですね、上から2段目のところ開発支援機能とかっていうところもこうデモをさせていただきます。で今回の当然 Azure 使ってでその上に OpenShift オリジンですけども今回入れてあります。ではごめんなさい、ちょっと説明すると、まあ、向こう側の Azure に立ててる Windows サーバーにつながってまして、まあ、それでですね、基本的にその開発者の方はブラウザーベースで利用できるようにしてあります。で、これがあのご覧になられたこともあるかもしれませんけど、オープンシフトのこうポータルの画面でございます。まあ、この前にこうログインの画面ありますけれども、まあ、そこまでしちゃってあります。で、一番最初に調べるとプロジェクトっていう まあ、これは自由に決められますけど、今回だとちょっとデモ用に作ってますので、デモの単位になってます。でその中にいくつかこう立ち上げられてまして、今回ですとまず最初のこの見づらいですかね、このジャストウェアって書いてあるところが設計支援系のところです。でここペコッとしていただくと、我々 その作ったところに飛んでって、まああれですけども、ここでですねこう大体いっぱいの方が作るときにそのコード値とか、結構ブレちゃったりしますよね。0、1のつもりだったけど1、2になっちゃってましたとか、なんかそういったところがないように一括して同じところで登録できるように、で、まあ、その、定義を使って自動生成とかもできるようにしてあります。あとですね、まあ、いったそういったところの設計情報を例えばそのチェックとかかけたときに問題ないときはエラーありませんとかっていうような中身ですとか、問題あるやつはですねエラーが出るようにしてあります。でこれで、まあ、この後直していかないといけないですけども、中身的にどんなの問題があるのとかっていうところを見たら、皆さんちっちゃいですね、まあ、こんな風に動きますということで言ったところ と、あとドリルダウン式にですね、どこのプロジェクト、どこのドキュメントの何が間違ってたのみたいなところをこう中にどんどんドリルダウンしていくことができて、ここ直すとき、まあ、編集とかやって、画面がちっちゃくてすいません、まああとここで編集とかをして、更新をかけていくことができるといったようなものです。なのでちょっと Excel ベースとかっていう話じゃなくて、やっぱ先ほど言ったみたいに人数多いんで、こういったところのリポジトリみたいな、まあ、をこう使ってこうさらにこうコードの生成までつなげていくといったようなアプローチを取ってます。これがその今回ですとなんかそのオープンシフトのコンテナで動いてますので、まあ、新しいプロジェクト立ち上げた時も同じようにすぐにデプロイができるようになります、使えるようになります。であともう一つ、あとプロジェクト管理系の方のデモをさせてください。まあ、見た目が今回はこうです。まあ、規模の推移とか、まあ、予測値に対して今どんな推移を示してますかみたいなところとかですね、を確認ができるようになってます。で見れるだけだったらあまりすごくないんですけど、まあ、今までだったらこう開発者の方とかチームリーダーとかって言われる方にこう Excel 表を作って渡してそこに埋めてもらうみたいなことをしてましたけども、こうコーディング開発者の方されると、まあ、あと勝手に集計してくるといったような機能です。なので本当先ほど申し上げましたけど、その聞いて回るということはしなくて済むような、まあ、あと集計できるような仕組みを入れてます。でこれ個別に作りゃいつでもそんなの作れるじゃんって、まあ、確かにそうなんですけど、それをすぐに使えるようにして、クラウド使ってデプロイしてますというところが、まあ、今回のポイントです。で同じように、まあ他の側面ですね、機能業務単位とかで見ることも、ごめんなさい遅いですね、よかった出てクラッシュしなくて、ここに外為とか交差振り替えとか書いてますけど、まあ、サンプルです。このチーム単位にどのくらいコード書いてますとか、そういうのが見れるものです。であとは、もっとさらにドリルダウンしていって、まあ、細かい機能単位に見ることができてて、まあ、右の方に行くと、まあ、ステップ数とかファイン、まあ、静的解析の結果とかユニットテストでどのくらい通過しているとかっていうのもこう集計できるような仕組みにしてあります。で、当然、まあ、ここの先で管理者も使いますし、我々の中で GHE 立ててますので、そこに飛んで、あとはそのもっと細かく見たければそっちを見てくださいというような仕組みになってます。でちょっと今日デモしません、ここに来られてる方は当然だと思うんであれですけど、当然 CI のツールが入ってます、 CI の仕組み入れてますんで、開発者の方は、まあ、プッシュなのかいろいろありますけど、まあ、そのイベントの延長線上で自動でテストが走ってという形になる、まあ、結果がその後今ご説明ご覧 なられたように、まあ、結果がすぐに集計できるというような仕組みにしております。あとは、ですね、ちょっとここまでが、まあ、オープンシフトの上で我々が作ったところなんですけども、すぐに使ってみたいという方が多分いらっしゃると思うんで、この間1週間、2週間ぐらい前かな、使われた、で、出されてるんでご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、Azure の目で、オープンシフトが今すぐに使えるようになってます。検索していただければテストドライブオープンシフトとかで検索していただければ出ると思いますけども、これさ、最初の画面です。ちょっと一回簡単にやってみます。で、ここにスタートフリーテストドライブっていうのをポチッと押して、結構早いんですね。こう2分から20分って書いてますけど、実はそんなことなくて、すぐに、デプロイされます。数秒でもうすぐに使えるようになってます。で、ここに URL ありますので、ここにペコって押していただいて、お、証明書の関係でエラー出ちゃいますけど、で、さっきのページに書いてある ID とパスワード入れていただくと、これオープンシフトの最初の画面に出ます。でもこの瞬間に Azure 上でオープンシフトがこうデプロイされて、まあ、簡単に言うとどっかと Kubernetes の環境がもうすぐに動いている状態になってます。なんか結構相当画期的ですよね。なんで僕も使ってますけど、すごいちょっと簡単にあれどういう動きするんだっけとかっていうか、これを使っていただけると非常にいいかなと思ってます。で、今回新しいプロジェクトを作ってみます。ごめんなさいね、ここ実はあたかも自分のところのような話をしてますけど、人たちとは全く関係なくて、マイクロソフトさんとレッドハットさんのものなので、簡単にできますよと。で、1個、なんか、GitHub につなげて、そのままURL を指定して、持ってきて、勝手にビルドしてくれて、オープンシフト、Kubernetes のところにデプロしてくれるところまで、コマンドラインとかでもできますけど、今回はちょっと時間の関係で、出来上がってるイメージを、で、そのテスト、なんか出来上がってる、まあこれ、どっかのハブとかも使えますけど、それ出来上がってるイメージをそのまま持ってきて、新しく今、アプリケーションをこうデプロイしました。今、このボタンだけで。で、そうすると、こう、ポットが、ポット、Kubernetes ってポット、コンテナだと思っていただいて OK だと思いますけど、それが立ち上がってます。で、ちょっと見たことがある方は恐縮ですけど、なんかこう見た目的にね、ここでスケールさせることができちゃったりとかします。まあ、こんなこと実業でどんだけすんのかみたいな話もありますけど、まあ一応すぐにこう2つ目コンテナ立ち上がるみたいなことができます。で、ここの、右のクリエイトルート、右のとこですね、押していただくと、クリエイトルートっていうのがあって、これ何かっていうと、外側から今のコンテナにアクセスする口を作ってくれる操作でございます。で、ポチってクリエイトボタンを押すと URL ができて、それを押すと、ちっちゃいですね、左上にオープンシフトって出てますけど、で、今落としてきたやつをすぐにデプロイして、そこにアクセスしたっていう、すごい簡単でもですけど、まあそういったところがすぐにできます。なので、まあ、非常にこう簡単にテストとか動作を確認したいとかっていうのは、今までだったら、まあ、中の VM とかって自分のところに、オープンシフトオリジン何何何を入れないといけないんですけど、まあ、それも結構簡単ですけど、まあ、それよりさらに簡単に動かすことができるという非常な便利なところなので、ぜひ使われてない、もしご存じない方があればぜひ使ってみてください。では、戻って、以上でデモは終わりです。ちょっとまとめます。といったところがありますので、なかなかですね、やっぱ普及していかないのは、こう紙ベースとか人づてだったりとかっていうところをですね、解消してて、まあ、新しい DevOps とか Agile とかっていう形じゃなくても、我々のところでもいかに、まあ、さらにこう効率化する余地とか改善する余地があると。 というところでこういうスタックをこう提供しています。でまあ、簡単に言うと今申し上げたとおり3層になっていまして、一番下プラットフォーム、まあ、Azure とかです。で真ん中のところに OpenShift を使って、まあ、今ご覧になられたと思いますが、あれほど簡単にクバネティスが動く環境が、手に入れることができます。あれ自分でやるとやっぱ大変ですよね。まあ、慣れてる方だったらそんなの簡単だよって話になっちゃうと思いますけど、なかなかですね我々がやってるような世界ではなかなか厳しいので、オープンシフトを導入しているといった状態です。で、まあ、その上に、いくつかデモさせていただきましたけども、投稿開発環境といったところを入れています。ちょっとここからさっき、デモしましたけど、そこの中身を説明させてください。大きく3つに分かれてます。フレームワークの部分と開発支援と、あと3点目オープンシフトのところですね。1個目のフレームワークの部分です。これ中に大きく3つ入れてますけども、ランタイムライブラリーと設計ツール系、ガイドライン系です。ランタイムライブラリーっていうのは昔の言われていたフレームワークの部分だと思っていただいて OK だと思っています。で先ほど2点目は先ほどデモしましたけど、ああいったところですね、統合リポジトリとか、大規模で開発するときにいかにこうブレ幅を少なくしていくかといったようなアプローチをとってます。で中のライブラリの話ですけども、当然ながら、オンライン口の話と、あとバッジの話を入れてます。特にバッジの方は J バッジも対応してますし、前から持ってますけど、そのディレードの処理を入れてあります。ちょっとこれは変わった、他にないパターンかなと思ってます。非常に大量のデータをリランを容易にするため、かつオンライン処理とこう競合しないようにというふうな仕組みで作っております。これですね、あとは部品ですね、デビ周りとか書いてますけども自動生成をさっきの定義とか、まあ、いっぱいしていくと勝手に出す、まあ、最近だったらまあデータベースアクセスはいっぱい普通にですけども、まあ、当時からそういうのしてましたというのと、トレースとかログを強化してます。自分でコード業務側で書かなくてもある程度は出すといったような仕組みで、漏れがないようなというような作りにしてあります。でそのちょっと先ほどのバッジの説明をするときに振り返りをさせていただけるとですね、ジャストウェアの歴史って書いてますけども、実は2004年、まあ、リリースしたんでその前から作ってましたけど、銀行さんと、とある銀行さんと共同開発をしたものがベースとなってます。まあ、その時はですね、銀行のオンライン、オフライン処理ですね、で、まあ、いろいろありまして、そこで再構築といったときにこうご一緒させていただいたというのがベースになってます。まあ、日立製作所が前から出たようなホストのバッチ処理のリランの仕組みですとか、まあ、そこら辺のノウハウを入れて作って、まあ、そこからスタート分岐してですね、2008年とかいろいろ GE5 の対応、まあ、6スキップしてましたけど、16年、去年の4月に E7 対応ということで実施してます。あとはですね、2個目の設計ツールです。先ほどご覧になられたかと思いますけども、リポジトリの機能ですね、データ項目先ほどパチパチとか打っていけるっていったところと、あとチェック処理、ボタンを押すとガッとチェックロジック走って正誤があると教えてくれますと。で、ついでに直せますといったところの仕組みが入ってます。で当然その結果からですね、まあ、自動生成 をできるようにしてあります。ちょっとまあ昨今だと本当に自動生成するのがいいのかどうかという議論は非常に多いですけど、やはり作る量非常に多ございますので、まあ、そういったところのアシストをして、開発者の方の負担並びに、まあ、プロジェクトの短期間化といったところにつなげていっております。で今度右側いきますね。開発支援系です。こっちも3点挙げてます。管理ツール系、支援ツール系、 CI 管理環境ということで、管理ツール先ほどご説明しましたけども、その何ていうんですかね、まあちょっと Excel で今までやっていたようなところをもうちょっとこう 自動で取れるようにしましたと。で、2点目の支援ツールです。テストコードの生成とかも当然ありますし、エラー解析支援とかっていう仕組みも入れてあります。あと CI 環境ですね。でそこの中身をちょっとだけご説明させていただくと、管理ツールということで、4点挙げてますけども、一番左ユーザー管理ですね。この何やってるのかというと、先集計して、ご覧になられたと思いますけど、集計するときに使っている、元帳です。先ほどの環境ですと当然LDAP のサーバー立てたりとか、アクティブディレクトリー使ったりっていうのが普通なんですけど、認証は。でそこからその移動の情報をもらってくるんですね。でこの人何とかチームに何月までいました、その後何月チームに移ってますとか、なんか、結構相当人の出入りが移動が多いんで、そういったところをこうトラッキングできるようにしといて、あとでその集計する時の情報としてマッチングさせるキーとして使ってます。であまりこう表は使わないんですけども、そういったような仕組みが入ってます。これないとですね、そのチームとしてどのくらいの生産性とかどのくらいのバグ密度ですとかなんていうのがちょっと難しくなりますので、そういったところの機能が入ってます。であとエビデンス管理ということで、テストエビデンスの管理ですね。これ皆さんそうですね、とある打ち合わせ行って、まさか Excel なんか使ってないですよねって言われてちっちゃい子になっちゃいましたけど、まだ結構 Excel で取られてる方が多いんで、そういったところをもうちょっとこうキーとかドリルダウンとかできる、さっきの Web ベースのところでできるような仕組みが入ってます。あと品質管理、先ほど言ったように、実績管理も一緒ですけども、同じようにメトリックスを使って、集計した結果を算出するというようなものが入ってます。あとテストコード系とかテストエビデンスの取得支援ということで、そんなことやってんのって言われちゃいますけど、結構ですね、データベースの更新前後を取ってくださいというふうに要求されることがあります。今までですと結構手で止めて SQL 分流してとかって話だったんですけど、それをこう DML 分を解析してこう逆向きのセレクト分流すとか、セレクト分流して勝手に取るような仕組みを入れてます。ちょっとなんか本末転倒じゃないかみたいな話もよくされますけど、そういったのが、ニーズに合わせて作ってますといったような状態です。あとエラー解析支援系ですね。オープンスタックとかで見られたことあると思いますけど、同じようなエラーだったらもしかしてこれじゃないのみたいなとこをサジェストしてくれるような機能ですとか、右に書いてある英語ばっかで恐縮です。ALM というのがあって、今日は説明が割愛してますけど、さっき言ったような他のシステムとかをこうなんとですね、そのソースコードからリバースする仕組みです。で多分そこまでやったらいっぱいあると思うんですけど、もしログをいただける、稼働しているログをいただけると、そのどの画面にどんだけ滞在しているとか、どの画面どんだけ使われているとかですね、なんかそういったところまで、生成できる機能があります。であと同じように試合環境ということで、ちょっとここはあれですね、皆さん多分もうご存知だと思いますので突っ飛ばしますけど、こういう機能が基本的に GitHub Enterprise をベースにして出来上がってございます。で最後になります。従来型開発への適用ということで、ちょっとなかなか華々しい話が全くなくて本当に恐縮なんですけども、やっぱですね、やっぱエンタープライズのお客様はまだそこまで行ってないというところがありし、我々もなかなかそこの将来性を見せられていないというのも非常に問題だと思いますけども、現状できるところの改善範囲ということで、今までご説明したような、コンテナとかの使い方をしております。そういうことによってですね、プロジェクト課題への取り組みですね、さっき言ったけどなんかすごい待ち時間があるとかですね、夜中の22時にならないとデプロイが終わりませんみたいなところをこう解消していけたらと思ってます。であとマニュアルベースみたいなところじゃなくて、ソフトウェアベースで提供することによって、そういったところの少しでも負担を軽減できればなというふうに思ってます。で、2点目ですけど、新しいテクノロジーをどんどん適用していって、弊社の製品じゃないと知らないと開発ができないとかっていう時代じゃもうそもそもなくなりつつありますし、より多くのデベロッパーの方のですね、こう知見ですとかノウハウがもし本当にこう来ていただいた時にもすぐに使える、オープンなテクノロジーを ベースにしてますので、まあ、そういったところを標榜として、まあ、スタックを作ることが目的ではなくて、我々は新しいサービスをですね、お客様にこうどんどん提供、いかに早くいいものを早く提供していくかというところが、まあ、価値だと思ってますので、そういった取り組みを続けていきたいというふうに思っています。まあ、弊社だけではできませんので、まあ、ここにご来場の方皆さんと、マイクロソフトさんとかレッドハットさんとともに、まあ、そういった世界を目指していけたらいいかなと思っております。はい、では以上で終わりになります。ありがとうございました。あとはですね、セッションアンケートにご協力くださいということで、さっき見ましたけど何かもらえるんですかね。なんかぜひ、すごいですね、アンケートもウェブからアプリでできますと。で、あとは、Ask the Speaker ということで、本セッションの詳細につきましては、こう出て左側ですね、本で、開催いたしますので、ぜひお立ち寄りください。はい、では、以上で、終わりになります。本日は、お時間をいただきまして、本当にありがとうございました。以上で終わります。